仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、社長の出口戦略の考え方と決め方についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、出口戦略というテーマなんですけれども、
はい、
我々が運営しています、高値で会社を売りたい社長向けの、エグゼットクラブという、はい、実践会とか、ブログとかもあるんですけども、はい、ここの中でテーマで、よく出る言葉が出口戦略というものなんですけど、うん、社長の出口戦略、ありますかと。
はい、
出口戦略の、ね、種類とかいろいろあると思うんですけど、僕はよく思うのが仕組み経営の中で、
はい、
人の人生計画ってあるじゃないですか。その中で、
人生計画ですね。
はい、人生計画ですね。
はい、
でその中でだから5年後とか10年後どうなっていたいですかみたいなことを考えるところがあるんですけど、
はい、
一般的に多くの会社さんってその5年後10年後どうなっているかっていうようなイメージっていうのは、漠然となんですけれども書けるんですけど、
はい、
最終的に、そのビジネスがどういうふうに完成しているかであるとか、
うん、
社長のあなたのこのビジネスの出口はどうなのかっていうところのお尻の部分を決められないっていう人が結構多いんですよね。
はい、考えてないじゃないですかね、やっぱり。
そもそもね、考えてないってい
うのが
あって、
はい
はい、それがね、できるとゴールからの逆算で物語がね、いろいろ考えやすいと思うんですけど、
うん、
なかなかね、それが、イメージできないっていうところで、出口戦略っていうのは非常に有名な言葉だと思うんですけど、難しいものであると。はい、
うん、
でもう一個、我々のね、その、仕組み系株式会社で一緒に運営している会社のビジョンとして、
はい、
掲げているのが、企業価値を高めて循環型成長をサポートするプラットフォームになるっていうことを
言
うんですけど、この、ね、循環型成長の中の循環の中に出口戦略があるんですよね。
うん、
今のビジネス企業を仕組み化して、で出口戦略で出口作って、でそこからまた同じ、ハッピーリタイアになる人もいるでしょうし、はい、そこからまた循環して新しいビジネスを作ってってことでぐるぐる回すっていうようなね、はい、そういうことができるようなプラットフォームで提供したいなっていうところもあるんですけど、
はい、
この中のやっぱり一番かなり重要なポジションが出口戦略なんですね。
うん、そうですよね。はい、出口を考えないとね、次の出口いけないですよね。
そうです、そうです。
確かに。はい、
なので、よく、我々もそうですし、一般的にも出口戦略考えましょうって言うんですけど、
はい、
考えましょうって言われても考えられないっていうのはね、多分現実だと思う。
はいはいはい。
はい、なので、今日は、結構ね、大事なテーマだと思うんですけど、
はい、
清水さんにその出口戦略をどう考えればいいのかっていうことと、はい、それをどう決めていけばいいのかっていうところをですね、ちょっとお話をいただければなと思いまして、
はい、
はい、お願いできますでしょうか。
わかりました、はい、私は大好きなテーマで最近研究しているテーマですけど、
はい、いいですね、素晴らしいですね、
はい、
はい、
出口戦略ってなんか初めて聞いた人もいるかもしれないですね、もしかしたら。
あ、そうなんですね、
はい、なんか投資の世界だと、うん、そのね、例えば株とか不動産買った後にどうやって出口に向かおうかっていうのを先に考えてから投資する感じがあると思うんですけど、
はい、
ビジネスはあんまないですからね、そういう考え方は、うん、はい、でなんかくしくもこの出口戦略っていうのはちょっと市民権得たのが、
はい、
今2020年の6月ですよね、コロナの影響で自粛じゃなくて緊急事態宣言出て、
はい、
うん、その出たものの、これいつ終わるんだみたいな話でみんな思って。確か
に言ってましたよね。緊急事態宣言のね、出口戦略とか。
そう。
バズってましたよね、そういえばね。
そう。それでこう、そうバズって市民権得たのかなと思うんですけど。
確かにそうですね。
入り口があるんだけど、いつ出口なのみたいな。
うん、出口ですね。うん、そう。ありますね。
でもまさにね、そういうお話で、企業って要は入り口ですよね、そのビジネスの経営をスタートするっていう。
そうですね。
でもほとんどの人はその出口、いつ終わるのかっていう、出口がないっていうね、うん、ところで、
はい、
で多分これが、今、やっぱり中小企業って、事業承継の問題が起きてると思うんですけど、
うん、
要は、出口が終えられない会社が増えてると思うんですけど、
はい、
やっぱこの不在が大きな原因だったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。
はい、
やっぱ最初からそのね、社長が出口戦略考えとけば、
はい、
ちゃんと後継者育成とかもね、できたかもしれないんで、
そうですよね。
かなり重要なテーマかなと思いますね。
はい。
はい、その上で、ちょっと出口戦略なんですけど、
そうですね。
まず、 これはなんかいつもお伝えしてますけれども、うん、出口の選択肢ですよね、経営者としての、はい、
うん、
どうやってその経営から離れるんだということで、うん、まあ、日本人の方だと、いやずっと自分が経営していくんだよっていう、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
まあ、とはいえいつかはやっぱり離脱するっていうか、はい、やめないといけない時が来るわけなの で、
そうです、命にも限りがありますからね。
そうですね、はい、はい、それいつどのような形で迎えるかっていうのをやっぱ考えておかないといけないっていうことなんですけど、うん、じゃあその選択肢がいくつあるかというと、まあ、基本的に4つありますよという話で、
は
い、
出口戦略の種類ってことですかね。
そうですね、選択肢、はい、はい、うん、1つが、家族承継、ね、息子さん娘さんに継ぐと、
はい、
はい、まあ、これ多分日本で一番多いかなと思いますね、うん、あと社員承継で、社員の、はい、社員の誰かに株を譲って、彼らがやっていくと、
うん、
で3つ目が、売却と、
売却
ということで、
エマンで、
はい、はい、うん、まあ、これが私たちが今、ね、ちょっと力を入れてるところなんですけど、
はい、
はい、あと廃業、
廃業、あ、そうか
自主廃業ですね。
廃業もありますね。
自主廃業ありますね。で、この4つで、まあ、そのたまにあの出口戦略の中に、うん、あの上場っていう選択肢を入れてる、はい、ね、ケースもあると思うんですけども、うん、まあ、ただ上場したところで別に社長が経営から離れるわけじゃないと思うので、
はい、
もちろんですね、上場したことで資産は手に入ると思うんですけど、
あ、出口という意味ではちょっとカテゴリーからは外れる感じなんですか、
ね、はい、そうですね、はい、まあ、逆にそのビジネスに投資をした、例えばその投資家からすると、
うん、
その上場したことで、その資産として持ってくるので、やっぱりリターンが。
うん、
だ投資家から見ると出口かもしれないですけど、経営者としては別に出口じゃないです
よね。そうか、そうか、
はい。
確かにそうですね、
はい、うん。そういう意味で経営者としての出口はさっき言った4つかなと。
なるほど。
思いますね。
はい。
まず、出口戦略考えるときに、これの4つのうち、まあ、廃業ってのはちょっとなんか寂しいと思うんですけど。
廃業倒産
はい。
ちょっとね。
はい、うん、はい。まあ、この3つですよね。売却、社員承継、家族承継。どうやって続けていくかと、ビジネスを、うん、
はい。計画的に廃業はしたくないですからね。
そうですね。
計画的に承継とか売却したいですからね。
はい、そうそうそう。うん、だこの3つのうちどれかっていうのをまず考えるのが最初の一歩かなって思うんですよね。
はい。
はい、で、その上で、ちょっと出口戦略を考えるときに、ちょっといくつか考えないといけないことがありまして、
うん、そうですね、なんか、ね、はい、家族承継、社員承継、売却、どれがいいって言われても、どれかなって、こう、意識ってできないですよね、はい、種類は分かって
ます。そうですね、うん、そうそうそう、で。それがいくつかありまして、まず一つが、まあ、これはちょっと前もね、話したかもしれないですけど、人生計画で、
はい、
まあ、要は、どれくらいまで行きたいのかとか、まあ、例えばその今の会社を出口迎えた後にどういう人生を送りたいのかっていうこととか、
はい、
いつまでに今の会社をリタイアするのかとか、まあ、そういう人生計画ですね、
うん、
でちょっとアメリカのデータになるんですけど、
はい、
まあ、アメリカのとある、まあ、そういう、こう出口戦略を調査した結果ですね、
うん、
会社を売った社長、売却した社長のうち1年後に 75% が後悔してるっていうデータがあったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
それはなぜ、
まあ、普通、会社売ったらやっぱり資産も入ってくるし、
うん、
ハッピーダイヤかなと思うんですけど、
うん、
実は 75% が後悔してると。
はい。その理由は
分かるんですか？はい。これは、まあ、2つぐらいあるかなと思っていて、まあ、1つ目がやっぱり想定していた金額で売れなかったっていう、
ね。
は
い、ああ、なるほど。はい。
はい、それで思ったより安かったなと、もう一回働かないとダメじゃないみたいなパターン。
なるほど、はい。ハッピーリタイアじゃないじゃんみたいな。
はい。
うん、
で、これが一個と、あともう一個は、その引退した後、売った後に何をやるかっていうのを考えてなかった
ので
。
お
ー。
やっぱあるんですね、それは。
はい。
なるほど。
やっぱり喪失感ですよね。コミュニティがなくなっちゃうので、所属してる。
そうですよね。
はい。それで後悔するっていう、要因ですよね。
はい。
なので、そうならないように、まず人生計画を立てていくと、
うん
ですね、
それこそね、会社じゃないかもしれないですけど、われわれのビジョンである循環型成長を、
はい、
いかにこう設計しとくかですよね、
そうですね、
うん、エグジットした後も、
はい、そうですね、 ましてこれからライフシフト時代なんで、人生長いですからね。
人生100年時代。はい。
はい、うん、これが一つ目ですね。人生計画。
はい。
で、もう一個が、やっぱ、ちょっとそれと関連するんですけど、資産計画ですね。
大事ですね。
はい、はい、うん。これはいつまでにいくらぐらいの資産を構築したいかということですね。うん、で、資産計画で、やっぱ、これも当たり前なんですけど、注意しないといけないのが、まあ、経営者時代はもちろん収入という形で、要はインカムですよね。継続的にもらえる金額が出てくると思うんですけど、はい、
うん、
売却した後は、基本インカムじゃなくて、こう、資産として受け取るので、
うん、
例えば、2億とか3億とか、資産はできるんだけど、この収入がなくなっちゃうんですよね。
そうですね。
はい。で、私の知り合いで売却した人いるんですけど、
はい、
まあ、資産結構あるんですけど、
うん、
その、収入がないので、
うん、
その怖くて使えないんですよ、その資産
を。あ、そうなんですね。
はい。そう、何歳まで生きるか分かんないから、今手持ちのその資産でどれくらいのペースで使えば足りるのかって分かんないじゃないですか。
うん、
はい、なので資産あるんだけど使えないっていうね、なんかそういうちょっと不安に苛まれてるみたいですね。
そうなんですね、
はい、
持っててもやっぱ不安なんですね。
はい、
うん、
そうならないためにやっぱり資産計画が必要で、うん、その例えば売却する場合だったらいくらで売却して、そのお金をだからどういうところに投資すれば収入としてどれくらい入ってくるっていうところのやっぱ算段も必要かなと。なるほど。はい、でこれがまあ資産計画、
はい、
あと家族計画っていうのも必要で、
家族ね、
はい、
確かに
これまあ、創業社長で自分しか株持ってない場合は全然いいんですけど、
はい、
例えば2代目3代目とかの社長が、まあ、例えば会社を売るって考えたら、うん、場合によっては親戚に株が散らばってる場合もあるんですよね、結構。
うん、
はい、そうすると社長は会社売って資産を得たいと思ってるかもしれないけど、
はい、
他の家族は違うかもしれないと、株持ってる、うん、はい、
売りたくないっつって、
そう、売りたくないあるので、
うん、
そう考えるとそこの家族としてやっぱりどうやってそのビジネスを捉えていくのかっていう、そこの話し合いとか、
はい、
計画作りも必要かなっていう
のがありますね。なるほど、
はい、でこれが家族計画、
はい、
はい、であとその上でっていうことなんですけども、
うん、
バリューアップ計画っていうことで、
バリューアップ、
じゃあその、うん、
価値を上げる、
はい、はい、でその資産計画とか人生計画と家族計画決まったら、その上でバリューアップ計画ということで、じゃあその望む金額で例えば会社を売るんだったら、まあ、現在価格が今いくらで、あとどれぐらいのこう価値を上げないといけないのかっていうのが分かってくるので、
うん、
そこの価値を高めていくための計画を作るということですね。まあ、ここはまさに僕らが今やってるところで提供してる部分なんですけど、まあ、そういう会社の価値を高める計画ですよね。
はい。
で最後が後継者育成計画。まあ、これ引き継ぎの計画ですよね、社長。
うん、
はい、まあ、これ、売った場合には、まあ、場合によってはその買い手企業側から社長が送り込まれてくる場合もあるんですけど、
はい、
まあ、社内の誰かを社長にする場合もあったりすると思うので、
うん、
その社長を引き継ぐための計画ですよね。
なるほどね。は
い、という感じで、まあ、今5つですかね、うん、人生計画、資産計画、家族計画、
はい、
計画、後継者育成計画っていう、まあ、大体この5つぐらいを考えていきましょうっていうのが出口戦略の、まあ、大枠の概念、ね、
なるほどなるほど、
まあ、もちろんどれもこう密接につながってるんで、
はい、
単体で考えるってわけじゃないですけど、
うん、
まあ、構成要素としてはこんな感じのことを考えましょうっていうことですね、うん、
はい、確かにそういう計画をね、まず一からこう考えたときに、
はい、
今まで、ね、何も考えなかった人でもこういう順番で考えていけば、その中でいろんな要素が出てきて、
はい、
こういう状態で、まあ、自分のね、まあ、こういう希望があったんだっていうところに気づくから、じゃあ、はい、まあ、社員承継なのか家族承継なのか、
うん、
はい、まあ、果ては M&A 売却なのか、まあ、廃業という、ね、選択肢は、まあ、置いといて、はい、その、まあ、3つの選択肢から、まあ、どれがいいかなっていうのがなんか徐々に分かってきそうな感じですよね、
うん、そうですね、まあ、行ったり来たりするかもしれないですね。
でしかも、 で計画なんでね、あの、
はい、
今日明日のことをね、いきなりこう決めるわけじゃないので、多分早ければ早いほどいいんじゃないかと思うんですよね。
うん、そうですよね、
うん。後継者育成にしても、その育成じゃあしようとしたら、育成、計画するじゃなくて、実際に育成もしなきゃいけないので、
そうそうそう。はい、
そのあとおそらく数年計画でしょうし、
はい、
うん。バリューアップもね、価値を高めるって、すぐ価値が決めれば上がるわけじゃないので、
そうですね。
ね、はい、そういうプロセスが必要ですし。
うん。
うん、
まあ、だから大事なことはそういう出口を常に考えながら経営するっていうことですよね。
はい、うん、分かりました。
まあ、ガーバーさんもね、あの、うん、ビジネスっていうのはあくまで関わる人たちの人生を豊かにする乗り物って言ってますんで、
はい、
まあ、そう考えると、自分と社員と家族、うん、顧客がこうハッピーになるにはどうすればいいかっていう最終的にですね、
はい、
そういうのを考えていくのは出口戦略っていうことですよね。
うん、まあね、じゃあ、その、じゃあ出口戦略を具体的に、まあ、一個一個どう考えていくかっていうところも話があると思うんですけども、はい、ここはですね、はい、あのエグジットクラブの方で、まあ、お話があるんでしょうし、はい、
そうですね。
高値売却マスタークラスという、
あの、あ、はいはい、
最初に入り口がありますよね、こう、M&A の、その高値で売却するためとか、こう出口戦略をどう考えればいいのかっていうところのお話も、はい、清水さんがされているものもあるので、
はい。
はい、うん、それもまた別途、あの、まあ、無料でね、学べるものですから、
そうですね、
はい。ご紹介をさせていただきたいと思います。
はい。
はい。
ぜひ。
それでは、仕組み系ポッドキャスト、社長の出口戦略の考え方と決め方をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。